10ページ、DV、ドメスティックバイオレンスと児童虐待の対応について、中村豊議員、コロナ禍の生活で DV、ドメスティックバイオレンスと児童虐待が社会問題化している。令和2年度の国の調査では、DV 相談件数は 1.6 倍に増加しており、児童虐待の相談件数も過去最多を記録している。DV 及び児童虐待件数の現状、相談経路及び関係機関との連携、支援体制について伺う。また、DV 及び児童虐待の相談支援を未来平市民センター2階の親子〇〇サポートセンターにおいて、どのように展開していくのかを伺う。保健福祉部長、令和2年度の DV 及び児童虐待件数は前年度と比較すると増加傾向である。連携体制は学校からの通告後、原則48時間以内に市職員が学校を訪問し、虐待の状況確認、児童の安全確認、関係機関等から情報収集を行い、重大な場合、警察署や児童相談所と連携に図る。また、一般保護が必要な場合は、速やかに児童相談所へ送致を行う。親子〇〇サポートセンターについては、保健師、家庭児童相談員、保育士等の専門職を配置し、妊娠から子育て期にわたる切れ目のない支援や DV 被害者支援等を展開していく。教育部長、児童虐待を早期発見、早期対応するための対策として、児童生徒等の定期健康診断などから現状を把握し、日々の健康観察に努めている。家庭から出る多量ゴミの処理方法について、金谷良奈議員、引っ越しや遺品整理などで一時的に多量に排出されるゴミの処分方法について伺う。無許可の廃棄物回収業者による不適正処理や不法投棄、多額の処分費用請求などのトラブルが全国的に多発しているが、市民が被害に遭わないため、どのように周知しているのか。一時的に多量に排出されるゴミを処理場までの運搬を許可するだけではなく、整理分別、運搬まで一括依頼できる行政許可制度を取り入れてはいかがか。市民経済部長、ゴミの排出方法の一つ目は、指定の袋に入れ、集積所に排出し、粗大ゴミは生活環境課にて予約し、粗大ゴミ収集券を購入後、指定の日に排出する方法となる。二つ目は、生活環境課で、上層環境センターへの搬入許可を受けた後、市民が自家用車などで直接搬入する方法となる。直接搬入が困難な市民のため、許可を受けた収集運搬業者が市民に代わり搬入できる制度が始まり、運用について事業者が検討している。また、無許可の廃棄物回収業者については、候補市等で処分を依頼しないよう、市民への周知啓発を図っていく。整理、分別、運搬を一括したゴミの処分については、他自治体の取り組みを調査、研究するとともに、現制度を進めていく中で検討してまいりたい。